皆さんおはようございます。大変過ごしやすい時期を迎えています。昨日は教会カフェとマルシェが開かれました。初めての方々や近隣の方々もいらっしゃいました。それぞれ奉仕してくださった方々、またお祈りしてくださった方々に主にあって感謝いたします。今朝皆さんお一人お一人を心から歓迎しつつ、ご一緒に生ける誠の神様を礼拝することのできる幸いを主に感謝しつつ、共に神の御言葉である聖書に耳を傾けたいと思います。まずはじめにお祈りを持って開始したいと思いますので、心を合わせていただければ幸いです。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。今日もこうしてあなたによって命与えられて、生かされて、礼拝の民としてこの場に私たち一人一人をお集めくださって、心から感謝いたします。かつては神様知らずにさまよっておりました。しかしあなたは私たちを愛し、また御命を止めてくださり、尊いイエス・キリストの十字架の死と復活という神様の大いなる御業によって、悔い改め信じる者に対して御救いを与えてくださったこと、また与えてくださるその約束を覚えて心から感謝いたします。歓迎礼拝第2週を迎えております。今日来られたお一人お一人の上に主の豊かな祝福と恵みが注がれ、またあなたの御言葉が心の内にとどまりますように、そしてあなたの素晴らしさが表されますように、どうぞ導いてください。神様がどれほど私たちを愛してくださっているのか、そのことを深く思い巡らし、またあなたの愛に対する応答としての礼拝と感謝と賛美と祈りを捧げることができるように導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。この世界のために、この日本のために、また地域社会のために、身近な家族や親族の上にも神様の憐れみが豊かに注がれて、生ける誠の神様、天地万物を作られた神様に立ち返る方々が、そして植え替えを求める方々がさらに起こされてまいりますように、よろしくお願いいたします。祈るべき方がたくさんありますけれども、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちは普段の生活の中で、人と人との関わりの中に生きています。まさに人間関係という、いわば場合によってはしがらみといいますか、束縛の中に毎日を送っているとも言えます。人との関わりなく山の奥にひっそりと生活することもできますが、人と人が支え合ってこそ本当の意味での人としての生活が成り立ちます。複雑な人間関係や社会の中に私たちは生きていますので、人間関係に悩むことは誰もが経験することです。特に人を許したり、あるいは許されたりという関係の中で、なかなかそうすることが難しいこともあります。一般論としては、人間関係における許しは、相手を許すことによって自分自身の怒りや恨みから心を解放して前に進むための重要な、心のプロセスと言われることもあります。相手を許せないのではなく、許したくないという自分の思いが根強く残っていることも時としてあります。聖書は許しについて多く語っています。まず何よりも、人間関係における許し以前に、神様と私たちの間における許しについて明確に述べていることが大きな点であると思います。神様に背を向け、神様からさまよっているような私たちの存在を知り、また受け止め、受け入れてくださり、イエス・キリストの十字架の死と復活という大いなる御業によって、許しをまず神様が私たちに与えてくださる、与えてくださったという、この原点があります。そのことを踏まえて、今朝の箇所をご一緒に読んでいきましょう。 この箇所の歴史的背景について少しお話ししたいと思います。当時の十字架の処刑はとても残酷で、屈辱的なものでありました。もともとペルシャで始まった死刑の方法だったようですが、ローマ帝国が恥ずべき死刑の方法として確立させたと言われます。ローマの市民権を持っている人は、十字架刑になることはなく、免除されて、残忍な犯罪を行った人のために取っておかれました。しかも、十字架刑の宣告を受けた人は、裁判を受けたところから死刑執行の場所まで、自分で十字架あるいは横木を担いでいくことが習慣となっていたようです。イエス様も本来そうする必要はなかったのですが、あえてそうされました。さて、今朝の箇所は十字架につけられたイエス様が描かれている最初の部分です。十字架というのは当時、人を処刑するために使われたものです。十字架はイエス・キリストの生涯における中心的な、また究極的な出来事ですし、十字架の出来事は私たちに対する聖書の中心的なメッセージでもあります。今朝の聖書の箇所から、まず結論を申し上げますと、神の御子イエス・キリストは、すべての人の罪のために身代わりとなって十字架で苦しまれ、死なれたということです。それは私たちを罪から救おうとする神様の愛の具体的な現れでした。23章の32節と33節をお読みしたいと思います。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また、犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。まず32節を見る前に、33節のドクロと呼ばれている場所について考えてみます。イエス様の十字架が建てられた場所は、城壁で囲まれた当時のエルサレムの町の外側にあった、ゴルゴタと呼ばれた丘でした。ドクロ、サレコーベという意味で、ラテン語では、あるいは英語に訳しますと、カルバリーとなります。ローマ帝国時代の十字架刑は、人々への、見せしめのためでありましたので、人通りの多い場所に建てられたようです。ローマ帝国に逆らうとどうなるかを人々に植え付けることにありました。しかも、杉越の祭りといういつも以上に大勢の人々が各地からエルサレムに来て、その近くを通る時です。イエス様のお名前とその様子は広く知れ渡っていましたので、この知らせは瞬く間にエルサレム中に広まっていて、大勢の人々がその場面を見に来ていました。事実、ヨハネの福音書19章20節を読みますと、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだと書かれています。そこには当然、ローマの兵士たちがいました。当時、死刑が執行される場合は、一人の百人隊長が4人の部下たち、兵士たちを連れて立ち会うことになっていたようです。この働き任務に就く兵士たちは特権もあって、それは処刑された人の持ち物を兵士たちで分け合うことが許されていました。実際にそのことも聖書に書かれています。そして32節を見ますと、イエス・キリストと共に十字架につけられたのは他に2人いることがわかります。両手が広げられ、大きな釘を手首に刺して、木に吊り下げられ、息が切れるまで放置されました。十字架で死ぬときは、完全に息を引き取るまでには、普通は2、3日かかったと言われます。激しい痛みと呼吸困難を繰り返します。けれども聖書を読みますと、イエス様に限っては、約6時間後に息を引き取られました。朝9時ごろに十字架にかけられ、そして3時ごろに、イエス様は、息を引き取られます。これはイエス様の命が誰か他の人によって 奪われたのではなく、神様の深いご計画の中で、ご自身が尊い命をお捨てになったということです。イエス様は、ヨハネの福音書10章18節でこうおっしゃっています。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのですと書かれています。十字架には想像を絶する肉体的な苦しみがあると同時に、人々のあざけりと罵りを受けるという、精神的な苦しみがありました。この十字架刑の目的は何よりも見せ物にして、ローマ帝国に逆らうとどうなるかを人々に植え付けることにありました。それだけではありません。イエス様にとっては、神様は父よと呼ぶことのできる親しい関係であったにもかかわらず、この場面においては神様から見放され、見捨てられるという霊的な苦しみ、苦悩、断絶をも味わってくださったのです。聖書は十字架の実際の大きさとか長さ、どのような木が使われたのか、どのような釘で、釘の長さはどのぐらいなのか、などを詳しく書いてはいません。詳しく描いているのは、十字架の周りにいる人間の醜い姿です。二人の犯罪人がイエス様と一緒に死刑にされるために引かれていきました。犯罪人は一人は右に、一人は左に十字架につけられたと書かれています。しかしこの悲劇とも思えるような出来事は、実は神様の深いご計画の中にあったということです。十字架の死というものは神様ご自身によって計画され実行に移されたものでした。誰がイエス様を十字架につけたのかといえば、35節以降読みますと様々な人たちが登場してきます。確かにそのような人たちが関わっています。しかしです。究極的には神様がなさったことでした。コリント人への手紙第2の5章21節には、神は罪を知らない方、すなわちイエス様を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですとあります。イエス様は十字架の上で、我が神、どうして私をお見せになったのですかと叫ばれましたし、先ほど交互にお読みした旧約聖書の詩篇22編からの引用であることもわかります。イエス様は全く罪のない清いお方であるのにもかかわらず、私たち人類の罪をすべてご自分の身に負って十字架の上で身代わりの死を遂げてくださったお方です。一番大切な命を捨ててまで救いの道を用意してくださいました。第一ヨハネ3章16節には、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのですと続いていきます。そしてヨハネの福音書にも3章16節にも大切なことが書かれています。私たちは神様の御前に罪ある人間です。誠の神様を神様としない、神に背を向けた生き方、的外れな生き方そのものが罪であると聖書は語ります。実は、そのことさえも気づいておりませんでした。罪の結果は死であり、滅びです。しかし私たちのその罪のために、イエス・キリストが十字架にかかられて、神の裁きを受けてくださり、尊い命を捨ててくださったことを知るならば、神様の愛がわかり、私たちの根本的な生き方が変わるのです。神様の愛は十字架の意味を知って初めてわかるものです。なぜならば十字架のイエス様によって神様はそのご自身の愛を具体的に目に見える形で表してくださったからです。ここで少し十字架というものについて考えたいと思います。ある専門書には十字架の刑で貼り付けにされた人は、手足の神経が多く通っている場所に太い釘が打ち込まれているため、高熱を出す。また、 貼り付けにされた体が重みで下がってくると、横隔膜を圧迫して息が困難になる。なんとか息をしようと足を踏ん張ると、釘が打ち付けられた手足に激痛が走ると書かれていました。十字架に貼り付けになった人の多くは、あまりの苦しみと痛みのために叫び声を上げざるを得ません。イエス様は完全に神なるお方でしたが、諸女マリアを通してお生まれになられた私たちと全く同じ肉体体を持っておられたお方です。そのために人としてのイエス様のお体も高熱が襲って喉はカラカラに乾いたことでしょう。ヨハネの福音書19章28節にはこうあります。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われたとヨハネは記しています。イエス様の肉体はすでに極限状態にありました。朝の9時に十字架に貼り付けにされてから6時間が過ぎていました。しかし実はイエス様の乾きは肉体的なものだけではありません。昼の12時から3時までの間、全地は暗闇が覆いました。午後の3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味であると、マタイの福音書27章46節に書かれています。イエス様が十字架の上で暗闇に包まれた中で、私たちすべての人間の罪をご自分の罪として背負ってくださいましたので、父なる神様から見捨てられるという神の御子、一人子にとって最も耐え難いことを体験されたのです。それゆえの私は乾くという言葉だったのではないでしょうか。どれほどの孤独を味わってたことでしょうか。実際の私たちの生活を考えてもよくわかることです。自分の親やあるいは家族に捨てられたとしたら、これほど辛いことはありません。言葉にはできません。本来私たちが神様から見捨てられなければならないのですが、その恐ろしいことをイエス様が十字架で身代わりとなって味わってくださったのです。そして次に34節、35節をお読みしたいと思います。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。34節にある彼らとは、35節、36節に出てくる民衆、議員たち、宗教指導者たち、そしてローマの兵士たちを指しています。罪人たちの身代わりに十字架での苦しみを味わう救い主は、どのような祈りをなさったでしょうか。父なる神様、この愚かな者たちだけは絶対に許さないでください。私も到底許すことはできません。との祈りだったでしょうか。そうではありません。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと祈られました。そもそも世界を作ってくださった神様から離れたのは人間からでした。ところが神様はそのような人類さえも見捨てず、憐れみ、愛し、救い主イエス・キリストをこの世に送られました。その救い主に対して、まさに人間は好き勝手なことをしたのです。そして今もしているのです。それこそ自分たちが何をしているのかがわからず、神様が送ってくださった救い主イエス様をあざけり、十字架につけました。しかしご自分に対して、悪意や敵意をむき出しにしている人たちを前に、彼が許されることを祈るイエス様のお姿をここに見ることができるのです。イエス様の取りなしの祈りは、当時の人たちだけではありません。 私たちすべてに及びます。イエス様は全く罪のない清いお方であるにもかかわらず、私たち人類の罪をすべてご自分の身に負って十字架で身代わりの死を遂げてくださったのです。一番大切な命を自ら捨てて救いの道を用意してくださいました。話は戻りますが、父よ彼らをお許しください。当時の人たちに対してだけではありません。今の時代、この時、ここに集まられたお一人お一人に対してもイエス様は祈られています。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。皆さんはこの十字架におけるイエス様の言葉をどのように受け止めなさるでしょうか。教会でも何人かの方々がいろいろとお証しをされていましたように、9月10日にアメリカのチャーリー・カークという31歳の敬虔なクリスチャンであり、保守的な活動家である人物がある大学の校内で演説中に銃で撃たれて天に召されました。単なる活動家というよりも、イエス・キリストの素晴らしい福音と聖書の偉大さを伝えた、忠実な伝道者であり、ある意味殉教者であったと言えます。そしてそのチャーリー・カークの追悼式が9月21日にアリゾナ州で行われました。奥さんのエリカさんはこの中で、約10万人と言われる聴衆に向けて演説を行いました。その様子は皆さんも動画でご覧になったことと思いますが、先ほどお読みした聖書の箇所、ルカの福音書23章34節の御言葉を引用して、夫であるチャーリーを殺害した人物を許しますと宣言しました。憎しみに対する答えは憎しみではありません。福音の教えは愛です。常に愛です。敵への愛、迫害する者への愛などです。とも、このエリカさんは語りました。5時間以上に及んだ追悼式は、あるスタジアムで行われ、世界中の何百万人もの人々がライブ配信を通して、その様子を見守ったようです。自分の夫を殺害した人物に対して、許すと宣言することのできる信仰というものは、まさに神様が与えてくださったものです。もし自分の身近な人がそのようなことに遭遇したとしたら、その人を許しますというのはなかなか難しいことであると思います。でも、エリカさんは神様の許しを信仰によってまずご自身が体験していたからこそ、そのように宣言することができたのだと思います。そしてチャーリー・カークの死によって、あるアメリカのニュースでは、アメリカでは若者の間では 15% の礼拝出席の増加、そして聖書も多くの冊数が売られた、販売されたと報道されていました。話は戻しますが、確かに今申し上げたことはアメリカでの出来事ですが、もっと身近なこの日本において、許すということ、相手を許した結果、どうなったのかという記事を皆さんとご一緒に読んでみたいと思います。今朝皆さんの週報に、週報ケースに入れております、週報を見ていただきたいと思います。この記事を読みますと、許すこと、また許されることの素晴らしさをここに読むことができます。100万人の福音の2025年の2月号、命の言葉社発行の文書伝道の証というところの箇所をお読みしたいと思います。そのところを読む前にまず説明文がありますので、そこもお読みしたいと思います。書籍やトラクトを手渡すことでできる文書伝道。手軽ではありますが、直ちに成果が現れるケースはそう多くないかもしれません。けれども、マザーハウスや、後で説明しますが、全国家庭文書伝道協会 EHC に寄せられた証からは、受け取った人の救いを願う真摯な気持ちや地道な積み重ねが思いがけない形で実を結ぶことがあると教えられます。一部をご紹介します。ということで紹介したいと思います。今申し上げたマザーハウスというのは、この欄外中にありますように、受刑者たちの更生施設、支援、 社会復帰支援を行う特定非営利団体法人。本市は、マザーハウスを通して、本市というのは100万人の福音がということですが、マザーハウスという団体を通して、2014年から約10年間にわたり、受刑者の方に届けられてきましたということです。そして、家庭文書伝道協会 EHC は、すべての家庭に福音文書トラクトを通して、イエス・キリストを証しすることを願い、トラクトの制作、頒布などが行われているということですね。Every Home for Christ ということです。こうあります。タイトルは、窃盗に入った家でというタイトルです。ある方がこのように投稿していました。私は窃盗で逮捕されたのですが、私が盗みに入ったところのご夫妻がクリスチャンでした。起訴後、謝罪の手紙を出したところ、返信が届きました。そして、書信と一緒に、イースターおめでとうのメッセージカードとともに、サブレの詰め合わせが拘置所に届きました。私は驚き、困惑してしまいました。書信の内容も、批判する言葉も、一言もなく、逆に私を励ましてくれ。イエス様を信じているかいないか、施設に収容されているかいないか、これだけの違いです、と書かれていました。私はこの被害者方、ご夫妻のところに侵入したとき、100万人の福音が目に留まり、私も前にマザーハウスよりその書籍を差し入れてもらっていました。そのことを手紙に書くと、ご夫妻は私のためイエス様に祈ってくださいました。聖書を読んだこともない私には意味がわからず戸惑うばかりで、どうしてこういうふうな気持ちになれるのか、福音とは、信仰とは、キリスト教とは一体どのようなものなのかと思いました。中本が略されています。そして、イエス様とはどういう人なのか読んでみたいと思っていたところ、ご夫妻の亡くなられた息子さんの形見の聖書などが届きました。早速読んでみたところ、自分でも知らないうちに涙が流れ出て、不思議な感覚でした。たくさんの御言葉に感涙し、自分を持て余しました。自分の愚かさに気づかされ、そして深く悔い改めるのです。このような気持ちはもちろん初めての経験で、それからは毎日聖書を通読し、難解な箇所等はご夫妻に聞いております。1年半経った今でも、毎月リビングライフ等の教材を送ってくださいます。本当に頭の下がる思いです。このご夫妻の信仰深さには本当に救われました。その後私は受洗し、今はプロテスタントの信徒となり、日々御言葉、御心を学んでおります。最後に S さん、マザーハウス解放誌頼りですね。2022年12月号よりということで、このような投稿がありました。まさに許されることの素晴らしさをここに読むことができるのではないでしょうか。そして聖書に戻りますが、ルカの福音書23章36節37節をお読みしたいと思います。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。ここに民衆、議員、宗教指導者たち、そしてローマの兵士たちが出てきます。それぞれ立場も違うわけですが、共通していることがあります。その場にいた民衆も、ユダヤ人指導者も、ローマ兵もこぞってイエス様をあざけったことが記録されています。ルカの福音書では民衆は見ていたことしか記されていませんが、他の福音書では民衆のあざけりが記されています。罪人の身代わりとして十字架につけられたイエス様、その場にいた民衆も議員も、ローマ兵たちも、そして左右につけられた強盗たちも、犯罪人たちもイエス様を罵りました。この後イエス様と犯罪人のやりとりが書かれていますが、犯罪人の一人に向かって、最終的には42節、43節を見ますと、イエス様、 あなたが御国に入られる時に私を思い出してください、と一人が言いました。それに対してイエス様は43節で、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、と宣言されました。彼はイエス様が確かに救い主であって、この肉体的な死は人生の終わりではないことを理解しました。この犯罪人はいつの日か実現する神の国への希望を告白していましたが、イエス様はそれを今日のこととして、今日の救い主として保証してくださり、宣言なさったのです。パラダイスは天の父がおられるところです。そこは罪も死も病も悲しみもないところ、呪われるものは何もない天にある見住まいと理解できます。黙示録の21章4節にはそのことが書かれています。まさに完全な罪の許しの宣言です。まだ十字架の上でもがき苦しんでいる時に、共にパラダイスにいるとの約束の言葉を聞くことができました。またこの犯罪人たちは実は私たちの姿を表している、また私たちを代表していると言えます。私たちは皆十字架につけられても仕方がないほど罪にまみれていました。しかし神様は人の心をご覧になられるお方、他の人に対する憎しみ、妬み、傷つける言葉、人の苦しみに対する無関心など、私たちの心には本当に自己中心という罪が根付いています。根強く残っています、あります。そして何よりも私たちに命を与え、そして支え、良きものを与えてくださる創造主なる神様を無視して感謝もせずにいる状態、そしてこの自己中心の罪が人との関係を壊し、平和を壊し、自然環境を破壊しています。そこで神様がしてくださった驚くべき解決策は、神の御子イエス様を身代わりに十字架につけることでした。完全な愛、許しは大きな犠牲が伴います。その犠牲を払ってまで私たちを愛してくださり、御業を成し遂げてくださったのがイエス様であり、父なる神様なのです。強盗の一人は、犯罪人の一人は十字架にかかりながら、神様の尊い御救いをいただきました。私たちの過去がどうであれ、そして今がどうであれ、心に闇があり、罪を認め、悔い改め、立ち返り、救いを求める人には、天国が確実に約束されているのです。イエス様の十字架に示された神様の愛が、私たちを悔い改めに導くのです。聖霊がそうなさることです。イエス様は私たちのために祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この十字架におけるイエス様の祈りに皆さんはどう応答されるでしょうか。神様によって許されることの素晴らしさをぜひ自分のものとしてくださることを心から願っています。さらに聖書の御言葉を通して神様が何をなさってくださったのか、また自らの自分の姿を聖書によって明らかにされて、いよいよ悔い改め、イエス・キリストを救い主として信じる信仰によって罪許されることの素晴らしさと、永遠の命をいただくことのこの素晴らしさをぜひ知って信じていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。神様、イエス様の十字架における言葉はこの時代における私たちに対する言葉でもあります。かつては神様を知らず、自分が何をしているのかさえ分からずにいました。しかし聖書を通して神様の素晴らしさと、イエス・キリストというこの 偉大な救い主の御業を知り、また信じるものとされました。また今朝集まられたお一人お一人が、今日開きました聖書の御言葉をもう一度思い起こしながら、思い返しながら、神様の御業を自らのこととして受け止めることができますように、神様なしには本当の意味で歩んで生きていくことはできません。しかし私たちを作られ、愛され、今も生かされているからこそ、私たちは命を与えてくださった神様を礼拝し、このお方に賛美と祈りと礼拝をお捧げします。どうぞ私たち、憐れんでください。そしてさらに、御言葉によって私たちを整えてくださり、尊いあなたの御救いに預かったものとして、またこの福音を聞いた方々が、イエス様の尊い福音の真理を自らのこととして受け止め、尊い御救いに預かって、共に毎週あなたを礼拝する民として、整えてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞ、神様、新しい一週間の歩み、私たちと共に伴ってください。恐れるなと宣言してくださったイエス様の言葉の約束のうちに私たちを生かしてくださいますように。そしてさらに御言葉を読み、御言葉に従っていく信仰と従順と、そして謙遜を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。ここに集まられた方々の新しい週間の歩みを主が祝福し導いてください。私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。